愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。先週に引き続きご出演いただくのは大学院理工学研究科生産環境工学専攻のネトラ・プラカシュ・バンダリ助教です。日本とネパールをつなぐ存在のネトラ先生の夢についてお伺いします。ネトラ先生は松山にいらっしゃってもう10年が
過ぎ
たということですが、それにしても日本語がお上手ですね。
それにしても長いでしょう。
長いですか。いかがですか、母国のネパールと比べて。
あ、それはもう十分慣れてきてですね、もうこっちの方が住みやすくなっていますね、僕には今。
あ、そうですか。それでも夢はあるんですよね。
それはあります、あります、
はい、いつかはネパールに帰っちゃうんですよね。
そうです、帰って
やりたいですね。今は地盤工学を、専門に研究してらっしゃるということなんですが、ネパールはその地滑りですとか土砂災害というのが多いそうですね。
そうですね、うん、結構多いとこです、
はい、やはりそのこともあってこの地盤について学ぼうというお気持ちが。
そうですね、もともとはどこまであるかとちょっと僕もあんまり把握できてなかったんですけども、はい、こちらに来てですね、その矢田部先生、がネパールのことをよく見られてですね、そこでこういう災害についてですね、はい、いろいろ言われて自分も理解していたというか、でそこでちょっと意思を変えてですね、もう絶対これをやらんとあかんというふうに思ったんですね。
そうか、はい、ネパールの方っていうのはどうしてこんなに災害が起こるかっていうのがわからない方っていうのは多いんですか。
一般的にはですね、はい、住民は多分わからないんでしょうね。で自分がそのことに影響していることもわからないんでしょうね。
あ、
で僕がここに住んでるから、ここにもういずれ災害があって死ぬだろうと思ってないんですね、
うん、まあ、知るすべというか。
そうですね、
それを専門的に研究していないと、まあ、地球の構造っていうこともわからないし。
そうです、研究してからその情報を皆さんに与えると、それを教育につなげると、
うん、
社会的に貢献するということが多分重要だと思いますね。
本当昔からのその、まあ、伝統といいますか、教えを守って暮らしてらっしゃる。
そうですね、
ね、皆さんでしょうから、はいはい、
ネパールはまあ独特なですね、災害があると、この災害というのは自然現象であって、自然現象なんですけども、科学はなんていうの関わってなくて、なんていうかね、神様が怒って、怒らせたというものだというふうに自然の現象として扱っている。そういうものなんですよ。
もう神様だからそれを止めることは人間には無理だという。
無理、そうです。でどうしようもないと、
うん、
はい、悪いことをやってる人は死ぬと。
そのままを受け止めているというか、
そうですね、
受け入れているという。
あまりなんていうか知識不足でいろんなそういう考え方がですね、で例えば何か儀式を行ってそれで来年災害が起こらないようにするとか、そういうこともまだ続いていますね、ネパール。はい、
だから先生が今こうやって地盤工学を、はい、勉強してその災害を防ぐという。
そうですね、防ぐとかもうちょっと防ぐというよりも、防災の教育レベルをアップするという、で自分がそのために自分が理解しないといけないことが重要なんでしょうね。でその理解、自分の理解を深めるためにちょっといろんなことをやってみてるという、はい、研究的にやってるという感じですね、はい、
本当に将来その、ネパールのためにといいますか、
はい、
今役立つ、
はい、
テーマを研究の材料にしてらっしゃると思うんですけれども、
ね、
さてそれから、松山にいらっしゃってからは矢田部教授を団長としてネパールにもまた戻ってその調査をされたりも、
はい、結構この数年ですね、数年といってももう 5、6 年ぐらいですか、それぐらいで主に災害防災が中心になるんですけども、はい、その防災中心で様々な活動をやってきています、
うん、はい、もうネパール政府からも認めていただいている
という。そうですね、結構ネパールというとそういう、例えば学術会議とかなんか開催すると、
はい、
ネパール政府 の、 方にですね、偉いさんにお偉いさんに来てもらっていろんなことを知ってもらっていますので、そこでそういう場を通じて、
はい、
ネパール政府にもなんとか認めてもらっているという状況ですね。
政府だけではなくて、もちろんもっと身近なところからといいますか、愛媛大学とそしてネパールの大学との連携っていうのも、
はい、
結ばれていると。
そうですね、あのずっと2年前か前まではあの、ええ、ちょうどあの、まあ、愛媛大学と向こうにある一つの、うん、まあ、元々僕が勤めてた大学はですね、
はい、
あの共同でいろんな事業をやってきたんですけれども、これからネパールの事業がちょっと拡大するかなという考えでですね、でそういう、まあ、個人的な趣味だけではなくてもうちょっと大きな組織としてあのやった方がいいかなという考えで、
はい、
昨年の、まあ、5月ぐらいですね、向こうの主要5大学と、うん、そういう、まあ、教育研究の、まあ、共同研究の関係でですね、
はい、
それであのそういう協定を結んだと。
あのカトマンズにはサテライトオフィスも、
はい、でそれをそういう活動、その協定なりに、はい、あのあと、まあ、防災通信でいろんな活動をやっていますので、もういちいちこっちから向こう行っていろんなことをやるのが非常に、うん、あのまあ、いろんな面でですね、あの、まあ、やっぱり大学の人間だと、
はい、
あの教育もしないといけないんですよね。そうするとそんなフリーな時間が少ない方で、だから行こうとしても年に一度しか行けないという状況になってしまって、でそれより向こうで何かあの元留学生が関わった何か小さなものが、
うん、
あのまあ、事務所みたいなものができたらいいんじゃないかという考え で大学と話したら、大学が、まあ、じゃあサテライトオフィスを置きましょうという話になって、まあ、主にまだ今防災通信でやってますけれども、さまざまな活動ですね、あの、うん、まあ、国家開発のことも考えていろんなことをやろうとは思ってるんですけど、なかなかねそれも、うん、あのやりにくいところはあります。はい、
まあ、こちらからもその、まあ、年に1回ぐらいはネパールの方に、はい、
もちろん
赴きますし、あのネパールから愛媛大学の方にお越しになることも、
それもあります。はい、
やっぱり先生が
いや、
まあ、ご案内されたり
あ、それはしますね。はい、あのこっち招待して来てもらってなんか講演したりとかも知ってるし、あと留学生も来てるし、いろんなそういう活動はまだ、まあ、続いておりますね。
本当にあのお話を聞いてると、あ、その愛媛とネパールってご縁があるんだなっていうのを、はいはい、
そうですね、
あの
そうなってますね今
ね、
はい、
でもこれはあの本当に今に始まったことではなくて、
はい、
あの岩村昇先生という、
そうですね、あの以前もうこちら僕来てからそういう話聞きましたけども、はい、ずっとですね、あのネパールに対してその貢献された方がおられたらしいですね。はい、
宇和島ご出身のお医者様なんですけれども、はい、その岩村昇博士の協力会やそして愛媛県の技術士会など10団体が参加して、
はい、
先生あの昨年の6月に愛媛ネパール友好協議会というものを先生が発足させたと、
はい、いやいや、まあそれは関わってますけれども、まあ僕が中心でやってるというよりも、まあ大学がいろんなことをやってきてですね、またその矢田部先生もあのやっぱり中心になられてですね、
はい、
でそれでまあネパールと関わってる団体はですね、愛媛県にいるその団体がですね、
はい、
あのまあ、10団体ぐらいですかね、であのそういう協議会を一応設立したと、まあ、名目上設立したんですけど、まだ活動をこれからしないといけないとこですね。はい、
でもそれまでにもそういったたくさんの団体がネパールと関わっていたというのをお知りになって、はい、先生ご自身も驚かれたんじゃないですか。
それはそうですね、はい、あのやっぱり僕らが来る前にもネパールと関わっている団体がおったし、まあ、人がおったし、うん、あのそれはあの最近、まあ、僕が来て以来も結構増えたしですね、はい、そういう関係を持ちながら、まあ、なんとなく興味を持ち始めてですね、
うん、
それで協議会もしないといけないなというふうに、
うん、そうですね、はい、だって日本とネパールというその国の単位じゃなくて愛媛とネパールって、
そうですね、
ね、本当に半径何十キロかの中と先生の国が離れててもつながってるっていう、
は
い、
そうですね、それは素晴らしいことですよ。だって国の友好関係というのはもうずっとあるんですけれども、うん、50年ぐらいあるんですけれども、まあ、地域的にですね、そこまではやられてないところいっぱいありますので、はい、
先生小さい頃といいますか青年の頃は、
はい、
その構造物である橋に興味があったと思うんですが、
はい、
今本当に先生自身が2つの国を結ぶ人間、
はいはい、橋になってる
人間ではあるけれども、
はい、
つなぐ橋になってらっしゃいますよね。
まあそう言ってもらえるとありがたいんですね、うん、はい、
これからの夢といいますか、どういったことをしていきたいなと思ってらっしゃいますか。
は
い、
あ、そうですね、まあ、あのまずここでですね、まあ、愛媛で学んだことですね、
うん、
まあ、日本で学んだことをいろんなことをもうネパールで適用する、うん、できる部分ですね、それを適用したいと。 で、まあ、いろんなこの勉強、専門的な勉強だけじゃなくて社会的にもいろんなことを学んでますので、それをネパールでやっていきたいということを考えて、であとネパールはまだ低開発国というかもう発展途上国ですので、もうほとんどそのインフラ整備がですね何もないので、もう災害のことでもあるし、あと経済力もそんなにないし、ですからちょうど今変わる時期で、政治的に変わる時期であってですね、うん、でこれから新しい国づくりしようかというその努力されているところですので、それに、まあ、あと20年30年以内にネパールも、まあ、ある程度ですね、先進国のような、うん、そのインフラ整備をしていきたいと、それに主にですね、まあ、そういう高速道路とか鉄道とか、もう最新型ですね、そういうものをなんか提案してみたいと、ふうにそれを国家計画に何とかして入れたいというふうには、まあ、頭の中にあるんですけども、それは自分の今の力は足りないので、それをアップしていきたいなというふうに思っています。はい、
もう本当にいろんな技術は、はい、先生 もう身につけてらっしゃると思うんですけれども、そのネパールの国民の皆さんにも、もう防災だけじゃなくて、もっとこう教育のこととか、はい、いろんな知識も渡していきたいなというような。
それはもちろんそうですね。だから、うん、やっぱり教育をに関わっているのはその目的なんですよね。教育が重要であって、ネパールに対してはやっぱり教育はまだ発展していないところですので、それは学校を通じてでも大学を通じてでも、やっぱりそういう技術者教育することによってもですね、やっぱり国の発展につながることになっていますので、はい、それを何らかの形で教育をしたいと、それ防災を通じてやるのか、動物構造物でやるのか、まあ、いろんな分野でですね、社会的にも教育していきたいなとは思っています。はい、
新しい年になりましたけれども、今年は小松学長もネパールの方に、
はい、
お出かけになる、
ね、11月に大きな国際会議を、はい、開催しようという計画予定をしていますので、はい、そこで小松学長も行っていただくというふうに一応約束をいただいております。はい、
いやでも本当に先生のその、はい、国を思う気持ちとか、はい、ずっとこう勉学を続けてこられた姿勢というのは愛媛大学の学生さんにもこう伝わっていくものだと思いますので、
はい、
ネパールに返してしまうのは大変、ちょっとまだ持っといていただきたい。
それはなんとかの形でまあネットワークは持っておきますので、はい、
いろんなことをまた愛媛大学で、はい、教えていっていただきたいと思いますので、はい、これからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
今週はネトラプラ歌手バンダリ先生にお話しいただきました。最後に番組からお知らせです。愛媛大学研究室からこんにちはが本になりました。定価は驚きの500円で県下主要書店で発売中です。ぜひお近くの書店で探してみてください。来週のゲストは農学部生産資源学科の若林義和先生をお招きします。お楽しみに。